ああ、やっと来たのか、君。ちょっと遅いぞ。放課後、すぐにここに来るって約束だったはずなのに、まったく。まあ、知ってるとは思うが、我が校の魔術研究会は、オカルト、疑似科学、まじない、呪い、ESP、あらゆるものを研究の対象としている。それでだ。今回は、確か実験に立ち会ってもらうんだったよな。いつも実験に手伝わせているから、そのお返しに話を聞く。そんな話の流れだったはずだ。あ、なんだ？神妙な顔をして。言いたいことがあるなら、はっきり。ん？僕が先輩とホテル街を歩いてた、だって？そんなの、ただの噂だってば。都市伝説なども対象にしている僕らが、そんなチンケな噂に惑わされてはならないよ。それとも、ドッペルゲンガーの実験がうまくいったのかな？ならば、魔術研究会として嬉しい限りだ。って、君、なんでそんなに緊張したような表情してるんだ？なんだ、そんなに固くなって。こっちまで緊張しちゃうじゃん。それに、なんでそんなにもじもじしてるんだい？え？声が小さくて聞こえなかったぞ。もう一回言ってよ。先輩が好きですって、僕のこと？まあ、好きと言ってもいろいろあるからな。どれくらい好きなんだ？もっと友好的になりたいってこと？それとも、もしかして、愛の告白ってやつ？そうだな。僕の実験に付き合ってくれたら、今さっきの告白もどきの最後まで聞いてやってもいい。つまりだ。ちゃんとした返答をしてやってもいいぞ。どうだ？悪い条件じゃないだろ？そうか。心よく参加してくれるんだな。嬉しい限りってやつだ。さて、数あるテーマの中で、今回の実験をしようと思っているテーマは、ズバリ、催眠術。この魔術研究会にしては、現代的かつ現実的なテーマだろ？普段の実験と比べればたやすいはずだ。しかも、僕の実験なんだ。内容は察することができるだろ？オリジナルのアレンジを加えて実験をするんだよ。一概に催眠術って言っても、意外と幅広いんだ。アドラー心理学ってやつを応用したものから、メンタリストが行うものまで。って言っても、メンタリストは幅広く催眠を応用してるみたいだけどな。五円玉を糸につなぐのなんてステレオタイプだけど、あれも一応催眠誘導をしてるんだよ。ただ、それらにはどれも、実際にはかかりづらいという点があった。テレビなんかでは、あらかじめ催眠にかかりやすい人をピックアップしてるんだってさ。そこでだ！僕は自律訓練法っていうタイプのものに着目した。過去の実験では、10名中7名が眠気を催す、すなわち催眠状態になったんだ。自分が解放されるっていうか、すっごい落ち着けるタイプの催眠状態にする方法なんだよ。事実、臨床心理士やカウンセラーで使用する人もいるメソッドなんだ。まあ、医学の最もオカルトサイドに位置してる療法って感じかな。それを僕なりに改良したバージョンにかかってもらうって感じ。君だってストレスとか悩みが全くないってわけじゃないだろ？それを少しでも軽減していくってわけ。君にもメリットがあるだろ？しかも部活だから体験しても無料。で、自律訓練法についてちょっとだけ説明したいんだ。なぜだかわかる？これをハロー効果って専門用語で言うんだよ。今から催眠術をかけます。と、こういう背景のある催眠術であなたはこう変化します。どっちの方が効果があると思う？そうだよね。具体的な方が信用性が増すだろ？具体性、専門性、権威を信じ込みやすい。これをハロー効果って言うんだ。 今まさに応用してるってわけ。では自立訓練法について簡単なレクチャーをするからさ。
そうだな。
君はそこのベッドに横になってて。
あ、力抜いてていいからね。
うん。それでは自立訓練法に関して説明を開始します。自立訓練法っていうのは、深呼吸をベースとして副交感神経を優位にするメソッドなのね。もともとはドイツの催眠療法士が催眠治療を受けている患者から、手足が温かくなった、重たくなったとか、額が涼しくなったって報告を受けてから、それらの技術を体系化していったのが発端なんだよ。自律神神経って知ってる？それは自分の意思で動かしてるよね。でも自律神神経は自分の意思ではなかなか変化させられないんだ。何せ神経だからね。運動神経って自分ではどうにもできないものだろ？普段は調整できない自律神神経。それを深呼吸のメッセージとほんのちょっとの集中力で変化させようって方法なんだよ。本来ならば副交感神経、つまりリラックスできるようにするんだけど、僕の改良版自律訓練法では副交感神経を優位にさせた後、交感神経を優位にさせる、心を解放してやる気を出させるみたいな催眠をかけようと予定してるんだ。ちょっと難しいよね。つまりは、一度鎮静させた後に興奮させるから効果が感じやすい催眠術だよってこと。
なんで興奮が必要かって？
実験だからに決まってんじゃん。普通の自立訓練法は確立されている。だから新しい可能性を見出そうとしてるんだってば。催眠状態の中では記憶が曖昧になるらしいことが分かってる。でも変なことはしないから安心してほしい。あくまで魔術研究会としての実験なんだからね。
さてと、
心の準備は整ったね。
え、まだ？実験を手伝うって言ったじゃないか。男に二言はないだろ。
それでよろしい。それでは本格的に始めていこっか。僕の声だけが聞こえるようにね。さあ、目をつぶってみよう。いいって言うまで開けちゃダメだよ。意識は僕の声に集中して。リラックスして全身の力を抜くんだけど、その前に腕時計とかメガネとか外しといてね。ベルトとかシャツとかがきつく感じるならば、緩めたり脱いだりしてね。体を拘束するものがあるとそっちに気が向いちゃうからさ。さてと、僕は文言のテキスト、
ああ、あったあった。
じゃあリラックスして耳から入る声だけに集中するんだよ。無理して力を抜こう抜こうって思わなくていいから。深呼吸がベースになるけど、きつかったら無理に合わせないで自分のペースで深呼吸していいからね。一度深呼吸をしてみましょう。吸って吐いて、吸って吐いて。胸で呼吸をしている自分に気がついたはず。今度は無理やりにでもお腹が膨らむようにして深呼吸をしましょう。息を深く吸って吐いて。お腹に手を当てて本当に膨らんでいるかどうかを確かめて、もう一度息を深く吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。そうそう、その調子。そのまま深く深呼吸を続けてね。無理がないように、一番多く吸えるところまで吸うように。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って て、吐いて、吸って、吐いて。精神を落ち着かせましょう。全身の筋肉のこわばりをほぐします。今あなたを襲うものは何もありません。力を抜きましょう。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。君の心の中でつぶやいてみるとより効果が高まるよ。僕と一緒につぶやいてみて。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。呼吸に意識を向けて、深く呼吸をすることを意識してみてね。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。気持ちがとても落ち着いている。次は手先に意識を向けて、ベッドに手のひらの表を密着させて。密着しているところに意識を向けるの。力を込めたらダメ。軽く手を握る感じ。そうそう、もっと自然な感じで。右手が重たい。右手が重たい。右手が重たい。ベッドに手がくっつく感じを意識して、もう一回、ドクドク流れる血流を意識しても体感しやすいよ。右手が重たい。右手が重たい。右手が重たい。右手が重たい。同じように逆の手に意識を集中して。もしかしたら腕まで重たくなってるかも。でもそれは自然なこと。意識は左手。主に手先に集中させてみて。左手が重たーい。左手が重たーい。左手が重たーい。左手が重たーい。次はもう一度右手に意識を戻して。手先を意識するとピリピリ感じたり、じんわりとした温かさを感じられるはず。それを手先から広げるようなイメージで行ってね。右手が温かーい。右手が温かーい。右手が温かーい。右手が温かーい。右手が温かーい。右手が温かーい。手先のピリピリ感やじんわり感を捕まえてみてね。もう一度。右手が温かーい。右手が温かーい。右手が温かーい。右手が温かーい。次は反対の左手。同じようにピリピリする感じやじわじわする感じを広げてみてね。左手が温かーい。左手が温かーい。左手が温かーい。左手が温かーい。 左手が温かい、左手が温かい。さあ、軽く催眠状態に入ったかな？もしもーし、リラックスからの興奮ができましたか？反応がないね。よしよし、もう僕の声で誘導ができるよね。一度自律訓練法で催眠を体験してるから意識は残ってるかもしれないけど、僕の言うことに身を委ねた方がリラックスできるよ。体がふわんふわんと力が抜けている状態だから、自分の意思で何かを行うんじゃなくて、僕の声を意識して行動してみて。下手に動くと危ない場合もあるからね。さあ、制服とパンツを脱いでおちんちん出してみよっか。さあ、裸になってごらん。パンツを下ろして上も脱ぐの。もう僕の言うことしか聞こえてこないだろ。僕の実験に協力するって言ったばっかりだもんね。僕、実はね、これがしたくって催眠使ったんだよ。あれ？おちんちん出すのが恥ずかしそうだね。なんで？おちんちんを出すのはとってもいいことなんだよ。おちんちん出してもらわないとこっちが楽しめないんだって。ほら、自分でパンツを脱いでみて。僕に君のいやらしいおちんちんを見せるんだ。
え？こんなにちっちゃいの？さっきの催眠で勃起する人だっているのに。あ、勃起してないからこんなものなのかな。しかも思いっきり皮かぶってるし。君のおちんちんって小さい状態だとあんまり見栄えがしないね。
さてさて、おちんちんを大きくするためには何をしようかな。
でも直接僕が触るのはちょっと、ほら、あれだし。あ、そうだ、
そうだよ、催眠があったじゃん。
僕の声に集中できているよね。
ならば、指示通りに自分でシコシコしてみて。
僕の声に身を委ねてみて。手でおちんちんをしごいてみてよ。
ほら、しーこ、しーこって。
見せてごらん。大きくしないとおまんこに入れられないんだからさ。
どうせいつもエロビデオ見てシコシコオナニーしてるんでしょ。
シコシコって、
ほら早く。
利き手でおちんちんのいつも握ってるとこを掴んで。 へえ、君のおちんちんって小さくってこんなに皮がかぶってるんだね。
手で掴んでみるとほとんど見えなくなっちゃうじゃん。
間近で見てもちっちゃいな。
しかもチンカス溜まってない？皮かぶりだって自覚持ってちゃんと洗わないと。ほら、早くシコシコしまくって大きいおちんちんを見せてよ。
そうそう、シコシコシコシコ、
頭の中でつぶやいてごらん。
しこしこって。
そうすれば早く大きくなるでしょ。おちんちん
大きくなるまでずっとシコシコし続けてみて。
あ、これって皮こすりオナニーって言うんでしょ。
自分の皮で気筒を感じさせてるの？まあいっか、大きくなればそれでいいんだから。
ほら、もっと遠慮しないでシコシコ続けてよ。
手が下に行った時だけおちんちんの先っぽの赤い部分が見えるのか。でもさ、まだまだ勃起のボの字も言ってないよね。軽くトランスに入ってるのかな。ぼんやりとしか聞こえてないんだろうな。
ほらほら、自分の手でもっとしこってごらんって。しこしこしこしこって。
ふーんと、
なんでシコシコしてるのに大きくならないんだろう。
あ、そうだ。
乳首を自分でいじってみてよ。君が自分で自分の乳首をコリコリコロコロするの、気持ちいいんだよ。女の子みたいに乳首コリコリしてみてよ。人差し指と親指を使ってコリコリ。
男でも乳首が性感帯の人はすっごい多いんだから。ほら、口でペースつけてあげるからさ、僕の声に耳を傾けて。
行くよ。乳首をコリコリコリコリコリコリ。おちんちんがまだ大きくならないね。反対側の乳首もやってみよっか。一度おちんちんから手を離してごらん。
反対側の乳首もコリコリコリコリコリコリ。
これでも勃起しないんだね。
じゃあさ、人差し指を使ってピンピン跳ねさせるようにいじってみてよ。右側の乳首に人差し指を下から持ち上げるように当てて、ピンピンピンピンピンピン。もっと早くいじっていいんだよ。ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン。そうそう、ちょっとおちんちん大きくなったかな。左も行ってみよう。左側の乳首も下から人差し指を入れ込むようにして、ピンピンピンピンピンピン。ほら、もっとやってごらんよ。ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン。ほら、両手で乳首をいじってみよう。ピンピンコリコリピンピンコリコリピンピンピンピンコリコリコリコリ。もっとおちんちん自体に刺激があった方がいいものなのかな。じゃあさ、片手は乳首のまま、利き手でスピードに緩急つけてシコシコしてみなって。いくよ。シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ。もっと、もーっと大きいおちんちんを僕に見せてよ。勃起おちんちんが欲しいんだよ、僕。僕さ、早くおまんこに入れてズボズボぬちゅぬちゅしたいんだ。だからもっと早くシコシコして。ほら、もっと言ってあげるから。シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ。これでも勃起しないのか。そうだ、金玉を自分でさすってごらん。親指を除いた4本の指で女の子に触ってもらってる感じで。そうそう、おちんちんの上から金玉をさわさわする感じ。ピアノを弾くよりももっと優しく撫でるようにさわさわってしてごらん。反対の手でもやってみて。片方の手ではおちんちんシコシコし続けるの。金玉の方は玉自体を転がしたりコリコリしたり、自分の自由にしていいよ。でも利き手でのおちんちんシコシコは止めないようにね。
あれこれ試したんだけど勃起なかなかしないね。もっと催眠を強めた方がいいのかな。
強い催眠の文言ってどういうのだっけ。ちょっと準備室に資料取ってくるから、そのまま全力でシコシコしごいてて。勃起おちんちんになるまでしごき続けるんだよ。もう一度言うけど、君はシコシコを止められないよ。僕の催眠下にあるんだからね。ピンクのおまんことか女の子のおっぱいをイメージしてシコシコシコシコしてしまうから。
やっと資料が見つかった。これでもっと深い催眠状態に。
え、嘘。さっきよりちっちゃくなってるし、ザーメン出てるじゃない。もしかして、言っちゃったの？小さいままで
射精ってできないでしょ。
ってことはあの大きさでマックスだった？
君、さっきので勃起してたの？
あれが勃起？
すいませんって。どうしよう、そんなにうつろな声で言われても、あなたのおちんちんを使ってエッチしようとも思ってたのに。
おっきいおちんちんをおまんこにズボズボしたかったのにな。
あのね、催眠状態だからぼんやりとしか聞こえないだろうけど、普通男の人って僕が何回言っちゃってもお構いなしに15分は腰を振り続けるんだよ。この前の先輩は40分だったかな。
ま、測ってないんだけどさ。
今日の先輩はどれくらいだろうかな。今日こそ測ってみようかな。
あ、これを言っちゃまずかったか。で、記憶も催眠術で消せるんだった。
まあ実際まだどっちかは決まってないしね。
催眠って便利。
さてさて、そんなにすぐ行っちゃったら僕はどうやって楽しむの？あ、もしかして君って童貞くん？
ああ、うなずいてる。
やっぱりね、こんな年齢で童貞がいるって思わなかった。おまんこにおちんちんをズボズボしないで皮こすりオナニーばっかりしてるから短所なんだよ。それじゃ女の子は行かせられないよ。おまんこにおちんちん入れて腰を振ったこともないんだもんね。でもなんとなくは童貞臭がしてたんだよね。まあいっか、催眠術の実験台になってもらってるんだから。
その記憶も催眠術で消すから大丈夫。
さてと、どうしようかな。こっちのおちんちんでエッチしようかな。だけどちっちゃくて童貞おちんちんなんだよね。
それでも僕も結構興奮してきちゃってるのも事実。
おちんちんを見るのと催眠術をかけるのってゾクゾクするのかも。
もう十分催眠もかかってるし、記憶消去で誰にもバレないからな。もっと変態行為でもさせてみようかな。
後にしようかな。
やっぱこのおちんちん使っちゃおっか。
でも短小だし方形だし早漏なんだよな。
でもでも、ここまで催眠術にかかりやすい人間って結構いなかったんだよな。
これは悩むね。
やっぱり方形で持続力のない方形おちんちんよりはおっきいおちんちんがいいや。
だってその方が気持ちいいんだもん。
久世先輩、準備はいいよ。予定通りになったんだ。部室に入ってきて。
待っててもらって悪かったね。
え？あいつのこと？
大丈夫、催眠状態で何もできやしないから。ぼんやりとした記憶があるだけ、意識は朦朧状態。
え？記憶？
それも大丈夫、記憶も全部消せるみたいだから。
催眠って便利でしょ？
大丈夫、あいつは全然気にしないで OK。
ねえ、久世先輩、この前の続きをしない？
この前は焦らしっぱなしで、あんまりおまんこの方は使わなかったからね。
大丈夫だってば、どうせあいつはベッドから起きられないんだから。
こっちのソファーでエッチしよう。
ねえ、先輩。
まずは、キスして。
僕とのキス、どう？舌がとろけそう？
先輩、僕ね、実は今日、白衣の下はスポーツブラなんだ。汗が染み込んでるのが見えるでしょ？グレーのスポーツブラだから、もう機体からほてって汗ばんでるの。脇、舐めてくれない？レローって、汗を舐めとる感じで。
そうそう、舌から舐めて。
そうそう、上からも気持ちいい。反対も舐めてくれる？でろーって汗を舐めとる感じで。そうそう、上からも気持ちいい。反対も舐めてくれる？今度はレロレロ汗をかき出す感じで舐めまくって、汗をかき出す感じで舐めまくって、そう、すごい、ゾクゾクしちゃう。先輩、僕はブラ外すから僕の乳首をコネコネして、裏から回って両手で両方の乳首をいじるいつものやつ。こねくり回すように乳首がつままれてる。乳輪ももっと撫で回すように。触って、僕先輩に触ってもらうの大好き。もっと上下左右に引っ張るように乳首をいじって。乳首が気持ちいい。いい。耳も舐めてよ。あいつに見せつけてやろう、僕たちのエッジを。耳を舐めながら乳首もいじって。上手。耳も気持ちいい。乳首にも気持ちよさが溜まってる。乳首だけでこんなに感じちゃう。先輩、相変わらずおっぱい大好きだね。乳首してくれるよね。乳首チューチュー吸われてる。もっとレロレロ乳首を舐め回して、舌先でコロコロと転がすように。乳頭が感じちゃう。相変わらず先輩、乳首吸うの大好きだね。ねえ先輩、先輩のおちんちん見せて。フェラするね、いつものように。先輩これ好きだもんね。まずは先っぽに、先っぽレロレロがいいでしょ。大きくて男のおちんちん、舐めがいがある。ジポジポしていいでしょ。おちんちんも苦しそうだもん。はぁ、先輩、おちんちん随分とカチンコチンになっちゃったね。僕、こんなに大きいおちんちんを見るとおまんこがうついちゃうんだ。おまんこの入り口の奥がじんじん感じちゃうんだ。先輩もそろそろ入れたいでしょ。ねえ、じゃあさ先輩、僕の下のお口も指でいじって。僕のおまんこは奥からうずくような感じが止まらないんだ。先輩の乳首と耳攻めだけで、ほら、おまんこがトロントロンのヌラヌラだよ。指で攻めてもっとヌラヌラさせて、先輩のふっとよちんちんを入れやすくして。あ、そうだ、君だよ、 おーい、
君も手で自分のおちんちんをシコシコするといいよ。目の前におかずがあってちょうどいいだろ。
先輩、ぬるぬるのおまんこに、ゴツゴツした指が、僕が M 字に股を開くから手間で行かせて。
君もシコシコしていいけど絶対に言っちゃダメだからね。
Gスポットが、気持ちよさが、溜まっていく。もっと、もっと、ずずずず手前して、ぬちぬちおまんこが、立ててる。もっと、強く、僕を、ぐしょぐしょにして。もっと、もっと、もっと、くちゅくちゅ。もっと、もっと、もっと早くくちゅくちゅして。手間で、行っちゃった。おまんこも、こんなにぐっちょぐちょ。
でも、君は、まだまだ射精しちゃダメだからね。先輩、僕のぬれぬれおまんこを君にしてくれない？ぬらぬらおまんこを、レロレロレローって。
クリトリス、吸われてる。おまんこの入り口が、レロレロされてる。
ビラビラも、おまんこの入り口の中も、全部残らず吸い取って。
おまんこが、おまんこが、行く、行く、行っちゃう。とっても気持ちよかった。僕がもう一度先輩の太くて男らしいおちんちんをフェラしてあげる。わあ、大きくて熱い。もっとカッチカチで太く熱くなったおちんちんを僕に見せて。どう？先輩、気持ちいい？おちんちん汁が、水分流れてきたね。先輩のおちんちん、もっとカチカチになっちゃった。
フェラの最後に、先っぽにチューしてあげるね。
ねえ、先輩。そろそろ、先輩のふっといおちんちんで、僕のぐちょぐちょおまんこをついて。いつもみたいに、いろんな角度からズコバコついて。そう、腰を大胆に掴んで、僕のおまんこめがけて、おちんちんをズブッと。
先っぽが、入ってくる。おちんちんが、ズンズン入ってくる。
君は、今からこっちが、ピストンするから、合わせて、おちんちんを、シコシコしてなさいね。
おちんちんが奥まで入ってくる。子宮に、ズンズン、響いてる。先輩の、太い、おちんちんに、 る。体も思わずビクンビクン反応しちゃった。ぐっちょぐちょのおまんこがすっごく気持ちいい。先輩、とっても気持ちよかった。だって3回も行っちゃったんだもん。しかもこんな短い時間でね。
って先輩は部活の途中だよね。ありがとうね。部活に戻っていいよ。
でもまだ内緒にしといてね。それではまたよろしく。
さてと、君はなぜ僕とエッチできなかったのでしょう。それはおちんちんが大きくないことと持続力がなさそうだったから。事実ないでしょ。それに加えて言っちゃうと、方形だから単焦だから早漏だから、もっと言っちゃおうか。童貞くんのテクニックでは僕を活かせられないから。僕っていうか、どんな女の子だって活かせられないよ。そんなに早漏じゃ独りよがりのエッチしかできないんだから。そう、オナニーみたいなことしかできないってこと。でもさ、童貞くんには一人でオナニーで十分だよね。ほら、さっきのイメージでシコシコしてごらん。約束通り、まだ行ってないよね。じゃあ、ここで反省としておちんちんを射精させなさい。
僕のおまんこに、ふっとよおちんちんがズルズルヌチュヌチュ入ってたでしょ。
あのおまんこを思い出してシコシコするの。
小さいおちんちんを一生懸命にこすってみて。人差し指と親指だけでつまんでオナにしたら。
小さいんだから簡単にいけちゃうもんね。
ほら、シコシコシコシコ見せてごらん。僕の目の前で小さいおちんちんからザーメンドピュッと出してごらん。
あ、余ってる皮で包んじゃうのかな。結構余ってるもんね。
童貞ですいませんって言ってみてよ。実際こっちの手間もかかったんだから。え？聞こえない。もっと大きな声で言って。それとシコシコする手は止めないで。
ほら、童貞ですいませんでしたって言いながらシコシコしてみて。
そうだよね、あんたの童貞、単焦、早漏、皮かぶりおちんちんのせいで催眠術の実験がうまくいかなかったんだよ。もっと謝りなさいよ。
そうだなぁ、あとほんの数センチ。数センチだよ。君のちんちんが大きかったら、先輩のをしゃぶりながら君に後ろから犯してもらおうと思ってたんだ。ほら、それだと犯されてる感が高まるだろう。より興奮できて刺激的なエッチができるわけだ。
ほら、シコシコ続けるんだよ、童貞くん。シコシコシコシコ、おまんこを思い出しておかずにしてシコシコ。僕の喘ぎ声を思い出してシコシコシコシコ。僕が言っちゃった時の声を思い出してシコシコシコシコシコ。ほら、童貞くん、少ししか出ない早漏ザーメン出してみなさいよ。シコシコシコシコシコシコって、ほら、シコシコシコシコシコシコ。ののしられて興奮してるの？
ねえ、さっきの先輩の真似して腰動かしてみてよ。手を固定して腰を動かすんだ。まるで手を女の子のおまんこのようにしてガシガシと動かすんだよ。わかったかい？ほら、行くよ。
なんて無様なんだろう。
そこには女の子はいないんだよ。それなのに必死に腰を振っちゃって。見ててあげるから、そのまましばらくエアーセックスを披露したまえ。
え？
もう射精したの？
嘘だよね。
ちょっと早打ちすぎないかな。それだと本番の時に入れる前に射精しちゃうんじゃないかな。まあ君には到底心配のないことだけどね。 これだけしかザーメン出ないんだね。そんな単焦方形童貞おちんちんでも一丁前に気持ちよかったの？そんなに小さい小さい単焦おちんちんでもいけるんだ。早漏なのに、単焦なのに、方形なのに、童貞なのに。さっき行けなかった分、ここでもう一度オナニーしてドピュッとしてみてよ。スケベ心は普通の人並みにあるんでしょ？待てよ、普通のオナニーじゃ物足りないな。片方の手が空いてるよね。そっちの手でアナルに指を突っ込んでみようか。前立腺をいじれば気持ちよくなっておちんちんも大きくなるかもよ。ほら、片方の手に自分のよだれをつけてみて、アナルにスーッと入れてごらん。少しおまんこをいじるように自分のケツまんこをいじって、どこか気持ちいい場所があるでしょ、そこをコシコシこすってごらん。さてと、もう一回射精してもらうからね。そうだな、先輩のぶっといおちんちんがマンコをズンズンぐちょぐちょついてるところをもう一回思い出して。そう、あなたの情けないおちんちんとは違ったふっといおちんちんがおマンコつこばこしてた時を思い出して。カワコするようなにしかできないんだから、目の前でエッチが見れただけでも感謝しなさいよ。アナルの手も休めない。まったく、せっかくの催眠術実験が全くの無駄になりそうだったんだから。このなよなよおちんちんがもっと先輩みたいに大きかったらな。ま、催眠の効果が多少は出たみたいだから完全に失敗じゃないんだけどね。でもその方形おちんちんのせいで僕が楽しめなかったのも事実。もう一度シコシコして連続射精といきましょうか。小さい分スタミナ回復が早かったりしてほら、僕のパカーッと開いたヌラヌラおまんこにおちんちんが入った瞬間を思い出してごらん。もう一回深く思い出して、はぁ、それをおかずにしてもう一回シコシコ返し。ずっと見てるから、その小さくてなよなよしてて男らしくないおちんちんをしごいてごらん。シコシコって。そういえばカウパーが出るのも早かったもんね。さっきの精子はそのままにしておいて、その疲れたおちんちんでもう一回、ほら、シコシコシコシコやんなさいよ。もしかしてこれも勃起してるんだよね。それにしても小さいね。小さい時と勃起の時の差がほとんどないじゃん。膨張率も大したことないんだ。そっか、だから大きくならないって不思議に思ってたのか。童貞おちんちんは小さいんだね。方形おちんちん、早漏おちんちん、単焦おちんちん、もう一回ピューくらいはできるでしょ。ほーら、アナルに指を入れてコシコシを忘れない。ほら、ずっと待ってるんだから、シコシコ全力でやってみて。シコシコシコシコシコシコって、童貞おちんちんをシコシコシコシコって。ほら、ピクピクおちんちんが震え始めた。童貞おちんちんでもう一回いっちゃう。ほら、もう一回いっちゃう。最後のシコシコシコシコって、ピュッピュッて出るようにシコシコシコシコシコシコ。いけたみたいだね。最後の最後はたったのこれだけか。やっぱり童貞おちんちん使わなくって正解だったみたいね。さてと、結果的には僕のおまんこも満足したし、催眠の実験もまあある程度良好に終わった終わった。アナルから指を抜いてごらん。手をブラブラして首を 2,3 周回してみて。はーい、両手をグーパーしてみて。問題ない？手先や全身に力が入る？そう。なら今日の実験はここでおしまい。ドアが閉まる音で催眠は完全に解除されるから、あとは自由にして。記憶もすべてなくなるから。あ、そうだ。君が僕に告白したことも消しておくね。 君は明日、僕に告白しようとしていたんだ。
明日も、同じ時間に、部室に来るんだよ。